这个当然你啊，就记笔记的你最好不要记，因为你记不全，你照着笔记去做，你还听不好课，可能你记不全。
まずは天目についてです。これについては昨日すでに触れましたが、天目とは何でしょうか。我々常人の両目の間のやや上の位置が通常修練者たちの言う天目で、啓目とか天眼とも呼ばれます。天目が開けばその人に超能力が生まれます。今日はこの天目の構造などについて詳しくお話しましょう。これまでこれらのことは市中の非であり、常人に教えてはいけないことでした。ただ、我々は高い次元へ人を導こうとしているため、そのことをはっきり説明しないと修練ができません。これまで天目について触れた貴公子はありましたが、はっきり説明できませんでした。次元が異なれば、法の現れ方も異なりますので、どう語ろうが、その人の認識の範囲内のものとなり、完全には説明できません。また、偽の貴公子がデタラメを言って、これをめちゃめちゃにしてしまいました。さて、天目について話す前に、まず人の肉眼についてお話しましょう。人間のこの目は我々の感覚器官で、普通人や物を見たり、物体を観察したりするとき、すべてこの目を通して世の中を見ています。ところが、この目は客観世界に存在するものを直接反映するわけではなく、ただの道具にすぎません。そこに映ったものが視神経を通して脳の後部に伝わり、消化体という場所に移るわけです。ですから人が見たものは実は脳で映像となり、目で画像となるわけではありません。この目はカメラのレンズと同じく、暗いところに入ると瞳孔が急に開きます。でなければものが見えません。カメラも暗いところでは絞りを大きくし、明るいところでは小さくします。人の目は日差しの強い外に出ると瞳孔が小さくなるのですが、そうならなければ眩しくて物をはっきり見ることができません。つまり目はカメラのレンズによく似ているのです。カメラもレンズのところで画像ができるわけではなく、レンズの後ろのフィルムで画像が映されるのです。というわけで目は物を見ることはできますが、直接画像を反映することはできません。ただの道具に過ぎないのです。
他不能够直接从客观世界上
自分の目で見たものは認めるが、見えないものは認めないという人がいますが、修練会では従来、そういう人は語性が良くないと言います。なぜかというと、皆さんもご存知だと思いますが、宗教では人間が目を通して感じたもの、常人がこの物質空間で感じたものは、すべて幻覚だと言われていますが、どうして幻覚なのでしょうか。例を挙げましょう。皆さんに分かってもらうため、今日の講義は人体科学と結びつけて話しているのですが、人の体を大きく拡大できる顕微鏡を通してみれば、肉眼で直接見たものと違うことがわかるはずです。顕微鏡で見れば人の体は無数の細胞からできており、しかも規則正しく並んでいるわけではなく、砂のようにバラバラな状態であり、しかも動いています。しかし肉眼ではそれが見えません。例えばここにあるこの机を肉眼で見ると平らでちゃんとしたものに見えますが、天目が開いた人や他の次元へ突破しようとする状態にある人は、この机の様子が肉眼で見たものと違うことに気がつきます。それは不規則なものでうごめいていますし、その中までも動いているのです。ご存知のように分子、原子、原子核があり、電子が電子核を回っており、物質はすべて動いています。ですから、机全体が動くのです。しかし、肉眼では見えません。要するに、人が目で見たものは真実ではないのです。昨日の講義で他の空間のことに触れましたが、各層の成分を分子、陽子、原子、原子核と下の方へ最後まで調べていき、もし各層の面が見られれば、各空間の存在形式を見ることができます。しかし、今の科学手段では原子核が存在し、それがどんな状態で分裂するかは見えても、その面全体のことはわかりません。そんな技術はありません。人の異なる空間の存在形式の一つです。人にこの目があるからこそ宇宙の真相が見られず、我々のこの空間の存在形式しか見られないわけです。 それで修練会の多くの人はある程度修練し、天目が高い次元で開くと、人類社会の存在現象が真実ではないことがわかります。人類社会のすべては常に変化し、石ころでさえ風化し、皆崩壊しうるのです。それと違って他の空間の物質は変わらず長くとどまります。感覚器官の目でこれらの状況が見えると一種の錯覚を引き起こします。現在我々も分かっているように目自身に像を映すことはできません。胴の後部にある消化体、あの小さな松笠のようなもので画像ができるのです。さて、天目を開くとは我々のこの目を通さず宇宙の真相を見ようとすることです。天目とはここです。ここは出通路の位置で、両眉の間よりやや上のところです。自分の修練でここを開くにはかなり時間がかかりますが、我々が外力を通せば容易に通路を開いてあげることができます。通路ができると先天条件ができたことになります。つまり目を通さずに物を見ることができるようになりました。しかしそれができるにはまだいくつかの要因があります。それらによって次元が決められ、あるいは見えるかどうか、はっきり見られるかどうかが決められます。ただ天目の通路を開くと聞いて不思議に思う人がいるでしょう。脳の後部の消化体のところに画像ができることは現代の医学がすでに認めていますが、直接脳を使って物を見るわけにはいかないので、ともかく目が必要となります。今日人体科学の研究や気候の修練を通して、我々の科学者は気候界で言っている多くの現象を証明できるようなものを発見しました。例えば医学者は我々の脳の消化体の前に退化した目があることに気がつきました。彼らはその目は退化したものだと言いますが、我々修練会では退化したのではなく、もともとこんな存在形式であると考えています。その目は外にあるこの目と同じ組織や成分を備えているので退化したのだと言っているのです。さて、その中にこの目に向かって通路を開け、その目を使って外を見るのです。今日の科学者も人体にその目が存在していることが分かったので、天目を開くといってもそんなにおかしなことだとは思いません。人間はもともとその目を持っており、そこに通路を開け、消化体が直接外に向いて、その目を使って物を見るようにさせているのです。人の肉眼も視神経も通しません。それが我々の言う天目を開くということです。その目はそのような形で存在しているので、外の目とは物を見るときの方法が違うかもしれませんし、見たものの形や状況も違うかもしれません。ただその通路を開いたからといって誰にでも常人に見えないものが見られるわけではありません。それには先決条件が2つ必要です。自分で天目を開こうとするとき、あることに気づきます。あれこれやって天目を開こうとすると、最初は目の前がどんよりとしていたのがだんだんと明るくなるのです。そして最後には色が現れてきます。額のあたりが白く明るくなりますが、真ん中に黒い点のようなものがあります。その黒い点は次第に広がり、白く明るくなり、眩しくなります。それで月を見たとか太陽を見たとかいう人がいるのですが、実際は太陽も月も見ていません。それは霊の通路の入り口なのです。はじめ真っ黒なのはエネルギーがないからですが、次第にエネルギーがたまり明るくなります。しかしまだ物が見えないのはどういうわけでしょうか。天目は他の空間にある体に開かれた通路です。もしこの物質空間の体に開けられれば恐ろしいことになります。額に穴が開いたまま街を歩いたりなどあり得るでしょうか。他の空間にある体に開けるのです。ただ通路が開いてもまだ物が見えません。額のところに心眼というものがないからです。形は肉眼と同じですが他の空間にあります。それがあって初めて物を見ることができるのです。それは他の空間にあるとはいえ、空間の隔たりを突破してこの空間のことを見ることができます。これが我々の言う天目を開くということです。ここにいる皆さんの中で 本当にファルン言の修練をしようと思っている人には誰にでもその目を与えてあげます。ただし修練に来ているのではなく超能力を見たいとか病気の治療が目的で来ているのなら何も得られません。ダーファーは厳粛なもので本当の修練のためのものです。他の目的で得ることは絶対に許されません。あなたが何を考えているか他の空間では分かりごまかしが効かないのです。ですからそんな考えは完全に捨ててください。中国ではこのチャンスを逃がせば二度と来ないという言い方があるようにこれは非常に得難いチャンスです。中国国内で高い次元での修練のことを話しているものは私しかいませんし実は世界でも私一人なのです。今お話したようにその目ができて初めてものが見えるようになります。これが条件の一つです。その他にもう一つ条件があります。その目を持っていてもまだ見えない人がいます。見えるようになるには通路の内外に場が存在する必要がありその場は極めて大事なものです。どれぐらいの次元を突破できるかまたはっきり見られるかどうかは皆それにかかっています。それのことを我々は成果の木と呼んでいます。昨日お話した徳も極めて貴重なものですが、成果の木は徳から精錬されたもので、さらに貴重なのです。もちろんそれは修練によってできたものではなく、生まれつきのものです。この世に生まれた時についています。そのため大抵の場合子どもの天目は開きやすいのです。特に5歳以下の子どもはここで私が天目のことを話しただけで見えるようになります。家に帰って聞いてみてください。こちらが開いてやる必要はなく話しただけではっきり見えるのです。しかしその成果の木は成長するにつれて次第に散っていきます。散る原因は年月の流出にあるのではなく、その人が常人社会で悪いことをしたためです。人が良いと思うことも高い次元から見れば悪いことになります。人間は自己心が強いもので、自分さえ良ければ人の利益を損なったりします。ちょっとした利益も見逃すことがありません。特に今の世の中はモラルが低下し、金銭のために悪いことをし、ありとあらゆる悪事を働く者さえいます。お互い争い合い、悪い考えが出てきます。そして悪いことをするたびにその成果の木は徐々に減っていき、ついには完全になくなります。それに比べて子供の場合5歳以下では比較的よく保存されているのですが6歳以上になると社会のことに触れ社会のことが分かるようになるのでそれがなくなり始めます。今日子供に損をしないよう社会で立身出世し強い人になりいじめられないようにとしつけます。そしてそれこそが頭のいい証拠だと言い聞かせ子供を常人の濁流に引き込んでしまいます。その結果常人の良くない考えが子供に影響を与え彼の持つ成果の木が散ってしまうのです。良し悪しを判別するのは真善人という基準だけです。人類、特に今日の人類は道徳基準まで変わり、悪いことをしていながら良いことをしていると思う者さえいます。それは悪いことですよと言い聞かせても信じてくれないのです。彼は判断の基準まで変わっているからです。人類社会はこんな状態にあり、落ち続けています。しかしどう変わろうとも修練者としてはそのような基準で判断してはならず宇宙の真理で判断しなければなりません。真善人の基準でもって自分に要求して初めて上がっていくのです。職場でみんなに悪いと言われても本当に悪いとは限らないし反対に良いと言われても本当に良いとも限りません。この宇宙の基準だけが良し悪しを判別する唯一の基準なのです。ですから我々が修練しようとするには宇宙のその特性に同化しなければなりません。今日子供を教育する際お金が落ちているのを見て拾わないなんて本当にバカだとかいじめられたらその子の親や先生のところへ行けとか言い聞かせますがそんなことをしているうちにすでにその子に影響を与えています。社会に対する認識が深まるにつれて 次第に現実的になり、自分の徳と成果の木を失います。徳は転化し、成果の木は完全に散ってなくなってしまいます。それが天目が開いても見えないとか、はっきり見えない原因です。しかし、一部の人は天目が開いて割にきれいに見ることができます。そんな人は大抵、常人社会で妙理心が強くなく、心が優しく、良いことをし、人を傷つけるようなことをしません。ですから、成果の木がうまく保たれ、天目が開けばすぐにはっきり見えるのです。しかも、それには知識や年齢の制限がなく、どんな人にでも現れます。以上は、天目の主な構造についてですが、その出通路の周りに多くの目ができます。ここかしこに目ができるのです。それは別の空間と次元を突破したことを意味します。それらの目はいくつかの副通路のことで、鼻の付け根のあたりもそうです。道家では、今日のすべてが目だと言いますが、彼らが言う今日とは、実は漢方医の言う壺のことです。壺の一つ一つが目なのです。一方、仏家では毛穴の一つ一つが目だと言いますが、よく言い当てています。修練が世間法の最高次元に達すると、体の至るところに目が現れ、どこを使っても見られるのです。皆さんもご存知のように、現在このような超能力を持つ人がおり、手や後頭部、お腹、足、耳などを使って物を見たり、字を識別したりできます。それらは皆副通路を使うケースで、主通路が塞がっていれば副通路も塞がります。天目の構造についてお話ししましたが、今日、真に修練しに来た人であれば、誰にでも天目を開いてあげます。今ここで本当に修練しようとしている人にはわかると思いますが、天目が開くとき、死体の部分の肉がぎゅっと内側に寄り、そして中の方へ押し込まれる感じがします。真に修練しようと思う人なら、誰でもそのような感じがするはずです。つまり、修練しようと思う人なら、誰にでも開いてあげますが、ただし、誰にでもはっきり見えるとは限りません。人には皆、その人自身の条件があります。成果の木が多く失われていて、はっきり見えない人もいます。普段目を使って物を見ることに慣れているため、はじめはうまくいきません。ただ、無意識状態の時、何かが見えたりします。先生の周りに光の輪が見えたり、私の方針が見えたりしますが、それは無意識状態で見ているのです。ところが、それらをはっきり見ようとすると見えなくなります。なぜなら、はっきり見ようとするときは目を使い、視神経を通してしまうからです。もし元の状態を保つことができれば、目を開けても閉じても同じく見えます。では、天目が開けば、人々は皆投資の力を持つのでしょうか。人体が投資できたり、壁を隔てて物が見えたりするのでしょうか。実はそんなことはありません。仏家では五通ということが言われ、道家では81次元の方言があると言われています。仏家でいう五通とは、肉言通、天言通、絵言通、方言通、仏言通のことです。それは次元突破の問題で、実はどの通にもまだ上、中、下の区別があるのですが、我々はここで皆さんのために絵言通の段階に天目を開いてあげます。ただ、それは穴を大きく開けばはっきり見えるといったことではありません。一気に絵言通の段階ですが、天言通を含む絵言通以下の段階ではダメです。一部稀にはそういう人もいますが、ほとんどの人は許されません。なぜなら、絵言通以下では、本当に壁を隔てて物が見え、人体の投資もできるからです。そうなれば、悪いことをするかもしれません。修練を始めたばかりで、常人の考えや様々な執着、欲望も取り除かれていませんから、自分をコントロールすることはとてもできず、悪いことをしてしまいやすいのです。宝くじの一等賞があなたに取られてしまうかもしれませんし、人が服を着ていてもいなくても同じことになります。そのような状態に天目を開いてあげていいでしょうか。 家や部屋の壁があってもなくても同じだということになってはいけません。それでは国の機密だって漏れかねません。ですから我々は天目を威厳通以上に開いてあります。もしここにいる数千人の人がみんな講習会が終わると人体投資や塀を隔ててものが見られるようになれば大変なことになります。こういう講習会を今後も続けていけばどれだけ多くの人がそういうことができるようになるでしょうか。それでは国家機密も守れないし常人社会の存在形式をひどく破壊することになりますので絶対に許されません。ところでこれまで超能力で天目を開こうとする者がいましたがどうやっても開きません。それは許されないからです。ただ我々が広範囲でそれをやっているのは真に高い次元へ修練し高い次元へ人を連れていこうとしているからです。これがまさにサイドであり本当の修練なんです。
我说对不对？
あなたに常人社会で投資能力を与えるわけにはいきませんが、我々のこの空間を通り抜けて他の空間を見ることのできる強力な力を与えてあげます。そうなれば天目によって別の空間の存在形式が見られるようになります。先にお話したように成果の木が多く散ってしまったために別の空間にいる生命体や物質などが見えない人もいますが、それでも常人が見られないことを見ることができます。例えば色のついた様々な強い光や他の生命体が動いているのがかすかに見えたりします。そうなれば修練の信念が強められ本当に存在しているのだと信じるようになり修練のプラスになると思います。そして自分の神性が向上し様々な執着心も取り除かれるに従って次第に大きく開いていきます。下でも上でも同時に開くので見られる領域も広くなり突破する空間も多く様々なものが見えるようになります。というわけで我々は皆さんに威厳通まで開いてあげます。人が自分で天目を開くときもう一つのパターンがあります。自分で天目を開こうとする場合座禅して一生懸命練ります。練っているうちに目の前が徐々に明るくなり最後には赤くなってきます。それから綺麗な赤になりそれが紫や緑などいろいろな色に変わります。そしてさらに修練を続ければ先にお話したような様子が現れます。人によっては井戸とか果てしなく続くトンネルのようなものが見られます。まっすぐな道が見える人もいますが毎日修練の旅にその道に沿って走りそこから抜け出そうとするのです。また車とか馬に乗って飛ぶように走っていると感じる人もいます。ただ毎日走っても走っても走りきれません。なぜでしょうか。機体から泥岩までこれぐらいの距離しかありませんが修練者はそれを小さな宇宙だと見ています。私に言わせればその距離は何万キロどころではありません。小さな宇宙ですから走っても走っても抜けられないわけです。常人の見る宇宙は本当に大きく果てしなく広いものです。釈迦牟尼の次元になってもその果てが分かりません。ただ実はこの宇宙は人の体よりも昨日お話したように今日の科学は限られていて小さなものを探求していくと分子、陽子、原子、原子核、電子となり物理学で極めてミクロの世界の物質であると考えられているクォークに行き着きますが実はそれでも人の命の本源である物質までまだまだ遠くさらに探求していっても尽きるところがありません。ですから釈迦牟尼はその大なること外がなくその小なること内がなしと言ったのです。つまり宇宙はその果てが見えないほど大きくまた最も基本である本源の物質の微粒子が見えないほど小さいという意味です。ですから天目が開いて外へ向かって走っても走っても走りきれないのです。それで毛穴の一つ一つに街があり電車も車も走っているという貴公子もいます。不思議に聞こえるかもしれませんが極めてミクロの世界で見れば何もおかしなことではありません。 当時釈迦牟尼は三千大千世界のことも語っています。一粒の砂の中に三千の世界があるというのです。一粒の砂ですよ。世界にはどれほど多くの砂があるでしょう。一粒の砂に我々が住んでいるのと同じ世界があるし、この銀河系には我々の人間社会のような星が三千個あり、我々のような人、社会、町、列車や車があるというのです。一粒の砂に三千の世界ですよ。ミクロで極めて小さなところを見るとそれが見られるでしょう。もしそれが本当なら、その三千の世界の中の一粒の砂の中にもまた三千の世界があり、さらにはその世界の一粒の砂の中にもまた三千の世界があるはずです。このように限りなく存在します。つまり我々人類の科学は大変浅い次元にとどまっており、地球以外の人の知恵に比べると赤子も同然です。彼らは不思議なスピードでそれらの星の間を行き来しており、空間を突破することもできます。我々人類には想像もできません。
浑浊看不清，逐渐的电灯啊清白起来，最后开始泛红，最后变成那个翠红，由翠红最后呢可能泛起颜色来，各种颜色，紫颜色呀，绿颜色呀，再往下练下去啊，那么有的人呢就能够看到像我刚才所说的这种景象，有的人可能看到啊，感觉是一条井，一口井或者一条隧道，是吧？无边无际的隧道，或者是那一条马路，笔直的马路，每天呢。在练功的时候就顺着这条马路往外跑，感觉自己是在往外出冲，有的感觉像坐着汽车往出跑啊，骑着马往出跑啊，在奔跑啊，像飞一样。反正是你天天练天天冲也冲不出去，为什么呢？因为从这个前额啊到你的泥门是吧，就这么远的距离。可是呢大家知道练功人把它视为一个小宇宙，我说十万八千里还不止呢，把人体视为小宇宙，所以你老是也冲不出去，是吧？这是一个原因。因为呢在我们看呢，说这个宇宙你看它有多大，大的简直无边无际，是吧？达到释迦牟尼这个层次的时候还没有看到宇宙的边缘。其实呢我告诉大家呀，这个宇宙的大就是这个宇宙啊还没有你身体大呢。我昨天讲了，我说我们现在的科学啊很有限，就是你往下追查一下分子质子什么这个原子啊原子核啊，叫这个往下什么电子啊，再往下追查下去啊，叫什么了，所以现在到最后一步叫做夸克，就是我们在极微观下那个物理学啊讲那个物质啊，最微观下的物质。可是呢它离你生命本源的这个最微观的物质啊那相差那远去了，所以在极微观下你去追查下去啊是几乎是无穷尽。所以他就讲了，这个释迦牟尼讲过这样一句话，说七大无外七小无内，说大的看不到宇宙的边缘，小看不到这个最基本的那个物质的威力，它的本源，是吧？所以我们有的时候啊开天目的时候啊，感觉啊自己往外冲的时候啊拼命的跑啊也跑不到头，这个甚至有些气功师讲啊，说这一个汗毛孔上啊可能有一个城市，那里面还跑火车跑汽车呢，听起来觉得非常的玄。如果在极微观下你是吧，我说他讲的是不玄的，因为释迦牟尼当时呢也讲过这样的话，这个他讲七大无外七小无内，他还讲过三千大千世界学说，因为他讲了说在一粒沙里有三千大千世界，就是那个一个沙子里面的，你想这世界该有多少沙子，一个沙子里面就有一个，像我们他讲了三千大千世界的意思呢，是在我们银河系当中就有三千个像我们人类社会这个星球一样，这个空间一样存在的，有我们这样的人，有我们这样社会城市啊火车汽车啊，它有三千个这样的世界。他还讲了说一粒沙里就含有三千大千世界，大家想一想，这一粒沙里面有三千大千世界，在极微观下得多大的微观下能够是吧看到这个状态。如果他讲的是真的话，大家想一想，那么那个微观下的那个沙子里边的三千大千世界里边是不是还有沙子，那么那个沙子里边是不是还有三千大千世界，那么沙子里边沙子那个沙子里边的沙子里边是不是还有三千大千世界，就这样往下追查下去是无穷尽。那我讲了，我说我们的物理学呀现在说我们这个科学呀现在人类的科学呀已经停留在
在一个很浅很浅的层次上。说唯比起那个外星人那个智慧的生命啊，我说那个幼儿园的小孩还不如呢，因为他那个来去无踪，是吧？以非常那个不可思议的速度来往于任何一个星球之间。
那我们人类连个想都不敢想象，是吧？他甚至于可以突破空间去走，是吧？所以这个，因为刚才啊谈到这个天幕的问题啊，我把这个事情跟大家说一下，就是呢。
天目についてお話したついでに、天目に関係のある
周
囲の効能についてお話しましょう。一つは遠隔投資です。ここあるいは家にいながら、アメリカや北京やパリが見える気候子や超能力者がいます。それは天目も含め、世界で認められている6種類の効能の一つですが、これがどういう形式をとっているのか、詳しくお話しましょう。実は別にアメリカやパリ、北京が直接見られるわけではないのです。我々の体の周りや中には無数の微粒子の状態からなる各空間の体が存在しています。そしてそれぞれの空間にはある場が存在しており、その存在形式は同じではありません。ある特殊な空間にあるあなたの体の周りの場は宇宙と対応関係にあります。つまり宇宙の中のすべての物体が鏡の反射のようにあなたの空間範囲の場に映ってくるのです。例えば外に北京があればあなたの空間の場にも北京が反射してきます。それは影の存在ではありますが、ある種の物質です。影も物質なのです。実は影だけではなく、今の科学者たちが物質が存在しないと考えている真空自身も物質なのです。宇宙の中のもの、特に人類社会のものは簡単に人のこの空間の場に反射してきます。遠隔投資で見たといっても、直接宇宙の中のもの、あるいはこの大きい空間の実物を見たわけではなく、自分の空間範囲の場の中に映ってきたものを見たのです。宇宙に人がどれだけいようが、物がどれだけあろうが、何でも映ってきます。
影子也是物质，其实我告诉你，不只是影子物质。
部屋の中のものもそうです。つまり遠隔投視とは自分の範囲内、空間内のものを見ているということです。ただ言うまでもありませんが、世間法の修練を出たらわけが違います。あれは仏法神通といい、直接見ることができとても素晴らしく威力も強いのです。今私の言っている世間法の修練で得た遠隔投視という効能の方は、上で述べたような形をとります。ではどうやって見るのでしょうか。その効能の形はどうなっているのでしょうか。我々の額のあたりに裏返しになった鏡があるのですが、修練者の場合、修練によって表面が見えるようになり、超能力であるその効能がつくと鏡は回転し始めます。皆さんご存知のように、映画のフィルムは1秒間に24コマ映すため画像がつながって動画となるのですが、昔のチャップリンの映画ではその動作が人形劇の人形のように飛んだりしています。それは1秒間に22コマしか映せず、動作がつながっていないためです。ところが我々が言うこの鏡の回転速度は1秒間に24コマよりも速いのです。それは捉えたものを鏡に映し、裏返しになって天目に見せてくれます。天目で見終わればまた裏返しになり、裏返った途端に消します。そして再び画像を映して見せてくれてから消すというように絶え間なく回転します。つまりあなた自身の空間の場の範囲内で捉えたものをこの鏡に反射してきたのです。これがこの効能の存在形式です。ただ鏡は額のあたりにあって、こんなに小さいのに対して空間場の範囲はそんなに大きいのだから体の後ろが見えないじゃないかという人がいますが、別の空間の存在形式は極めて幻妙で、その素晴らしさは言いようがありません。天目の次元を突破してさらに深く見ていくと、その空間ではあなたの体は存在しなくなり、ただ一枚の鏡だけがあなたの空間の場の範囲内に立っているということに気がつくはずです。この鏡は実はあなたが見た鏡に他ならないのです。それがいきなりこんなに大きくなって、あなたの空間場の範囲内で反転するため映せないところはなく、見たいものが見られるわけです。 この効能はこのような形式で現れます。ですから現在超能力を研究している人たちは考え方を変えなければなりません。あなたのもともとの認識方法ではそれを理解し研究しようと思っても無理です。例えばこの効能の現れた人が誰かから、うちの娘はアメリカの学校に行っているんだが今何をしているか調べてほしいと頼まれたのですぐに調べてあげ、今部屋でご飯を食べているところだと答えました。どういう部屋に住んでいて街がどうなっているのか全て言い当てました。彼はアメリカへ行ったこともないのにどうして全て言い当てられたのでしょうか。さてご飯を食べているところだと聞いて、その人は喜んで娘さんに電話をかけたところ、食事中ではなく学校の復習をしているところでした。食事中だと言ったのに彼女はなぜ学校の復習をしているのでしょうか。往々にしてこの点で違いが出てきますから、この効能はそれほど多くの人に信じられてきませんでした。しかし周りの状況については間違いなくはっきりと言い当てました。部屋の中の様子がどうで、ドアがいくつあって、街はどうなのかなどをすべて言い当てることができました。では、なぜ時間の点においてだけ差が出てきたのでしょうか。すでにお話したように、我々のこの空間にはこの空間の時空の概念があり、別の空間に存在している時間との間に差があります。つまりあなた自身の範囲の場の中に存在しているその空間はこの現実の空間との間に時間の差が存在しているのです。というわけで彼女は先ほどはご飯を食べていたけれど今は復習をしているのかもしれません。この効能はこの点で差が出てきますので証明されにくいのです。したがってこれらを研究しようとするには常識を基準とする認識方法では無理なのです。以上遠隔透視効能についてお話ししましたが、もう一つ我々の修練会で宿命通と呼ばれる効能についてお話しします。これはあまり人々に信じられていませんが、人の過去や将来がわかるという効能です。ただまだ起こっていない将来のことがどうしてわかるのか不思議に思われるでしょう。そこで宿命通について話す前に、まず皆さんにこの空間のことについてお話します。この空間について我々はどのように認識しているのでしょう。皆さんご存知のように現在の科学者たちは四次元空間が存在していると考えており、人々によく知られていますが、このような空間に対しての認識はまだまだ浅はかです。ただこの方面についての研究も始まり、あるアメリカの科学者は理論的に言えば11の次元の空間が存在しているはずだと言っていますし、ロシアのある科学者はもし宇宙が爆発によってできたものなら、もちろん宇宙が本当に爆発によってできたかどうかについて修練会では考えを保留していますが、その一瞬にただ一つの時空しかできなかったなどということはあり得ず、自分の理論によれば二十数次元の異なった空間が存在しているはずだと言っています。実は確かに我々人類が住んでいるこの空間以外に別の時空が存在しています。その空間における時空の概念は我々の空間のものとは異なるため、当然物体の存在形式も大きく異なっています。ではそこにはどんな物体があるかというと、それはまだ研究できていませんし、その中の物質構造の形も今はただ推測するしかありません。ましてやその中にどんな生命体が存在しているかについては現在の研究方法では証明しようがありません。もちろん我々修練会から見ればそれは真実であり、他の空間においてもそれなりの生命体の存在形式があり、人間も自分なりの存在形式を持っています。他の空間の問題について科学者たちはすでに認識してきましたが、それらの空間の真の姿を見極めるにはまだはるかに遠いのです。なぜなら彼らはただ空間の存在形式にしか触れていないからです。しかし私たちの見たところでは我々のこの空間は極めて複雑なものです。 すでにお話したように、各次元の分子微粒子が一つの空間であり、同時に存在しています。人間の体やこの空気は、我々のこの空間と同じです。見えても見えなくても、この空気の存在にも異なる空間があり、人体の存在する空間と全く同じです。先ほどすでにお話したように、異なる空間が同じ時に同じところに存在しており、他の空間の生命体があなたのそばを通り抜けても、あなたは何も感じません。なぜなら、それは他の空間にいるからです。また、縦の方向にも空間があり、そこには単元世界もあります。この単元世界は時間の概念のない世界です。昔、修練会には、天上では一日しか経っていないのに、地上ではもう千年も過ぎ去った、というような言い方がありました。それは異なる時空に存在する変化形式を言っているのです。ここまでお話したところで、宿滅についてお話しましょう。空間が異なれば、そこに存在する時空の概念も異なり、特殊な空間では、時間の概念も、空間の概念もないし、空間の概念があっても、我々のこの空間の概念とは、甚だしく異なります。例えば、空飛ぶ円盤を考えてみてください。あちこち飛び回り、さっと来たかと思うと、あっという間にいなくなります。時空の概念のない空間を進む場合、そこまでは一歩の距離しかないため、あっという間に着くのです。空間全体の概念に変化が起こったからです。すでにお話したように、人体はすべての空間にそれぞれの存在形式があり、時間の概念のないその特殊な空間には、人間の一生が同時に存在しています。あなたが生まれると同時に、あなたの一生がすでにそこに存在しています。小さいものでは人間、大きいものでは社会の変化、さらに大きくは一つの宇宙、宇宙の極部の変化まで、すべてこの空間でその存在形式が見られます。これこそが私たちが言っている宿命通なのです。なぜ見られたのかというと、同時に存在しているからです。ただ、私の話を聞いてこんなことを言う人がいるかもしれません。人間は生まれた時すでにその人の一生が同時に他の空間に存在しているのなら、個人の努力によって何らかの目的を達成しようとか、社会を発展させようとかする必要はないんじゃないかと。確かにその通りで、全てがそこに存在しており、あなたはただ出来上がった劇を演じているに過ぎません。映画のフィルムはもう出来上がっており、ただ単にそれを流しているだけです。それなら家で横になったまま棚からぼた餅が落ちるのを待っていたらいいじゃないかと思う人がいるでしょうが、それではダメです。あなたはまだ常人なので、動きたくなくても動かなければなりません。あなたは心を放下できていないので、やはり争ったりしますが、実はそれもすべてあらかじめ決まっているのです。ただ、こんなことを言っても信じられないと思います。では、個人の努力によって何か結果を得ることができるのでしょうか。もう少しなら得られます。個人の努力によって人生の中にほんの小さな変化を起こすことはできますが、常人が自分の一生を変えようとしても不可能です。ただ、人生を変える方法が二つだけあります。一つはコントロールできないほどに悪いことをし尽くすことです。もちろん誰もそんなことをしたくないでしょうが、そうすることによって各空間の分子成分が全部壊され、彼は完全に消滅することになります。それを修練会では形神全滅と言っています。人生を変えるもう一つの方法は修練の道を歩むことです。どうして修練の道しかないのでしょうか。高い次元の生命の立場から見れば、人間の生命は人間になるためのものではありません。では、一体何のためでしょうか。道家では、陰陽の気が互いに働き合うことによって、人間の生命が誕生すると考えられていますが、我々は必ずしもその通りではないと見ています。なぜかというと、この宇宙には生命体を作る様々な物体が存在しており、 これらの物質要素の運動によって生命体が生まれます。すなわち人間の最初の生命はこの宇宙のすべての物質運動によって生じたものです。これらの物質は宇宙の特性に同化しており、すなわち宇宙の特性成分なのです。そしてそこから生じた原始生命は宇宙の特性に同化しているため神性が高く神通力を持つわけです。しかしこのような生命体がたくさん生まれてきたとき、この生命体の間で社会的な関係が生じます。その中の一部のものが利己的で悪くなり、この高い次元ではみんなといられなくなったため下の次元へ落ちていきます。そしてさらに悪くなるとまた下の次元へ落ちていきます。このように悪くなるにつれて下の次元へ落ちていき、ついには常人という次元にまで落ちてくるのです。修練界から見ればこの次元まで落ちた生命体は大昔なら消滅させられるべきものだったのですが、その後大学者たちが慈悲心を出して最後のチャンスを残してやりました。生命は尊いものだからです。そして人間の体を作り迷いの目を与え、この空間内の光景しか見えなくしました。迷いの中で彼が悟れるかどうか、戻れるかどうかを見ているのです。こんな状態の中にいるので、人間は最も苦しいわけです。人間に楽な日は3日とないと言ったことがありますが、あなたがどの階層にいようと、波が打ち寄せるように、一つの事件がまだ収まらないうちに別の事件がまた起きます。いつもこんな風なのです。どうして人間は苦しいのかというと、この肉体があるからこそ苦しいのです。寒くても暑くてもダメ、お腹が空いてもダメです。この肉体を持っている限り、何をやろうと思ってもダメです。ところが、他の空間にはこのような物質的な体が存在しないため、宙へ浮くことができます。とても気持ちがよく重量感もありません。高い次元の生命体から見れば、人間は人間になるためのものではないので、最後のチャンスを与え、この環境の中で変本起心させようとしているのです。修練界では従来からこのように考えてきました。ただその人は迷いの中に来るとなおさら悟れなくなりますし、社会を発展させ何かもっといいものを作ろうと考えたりします。ところが人類の発展は我々の物質運動の規律と同じです。物理学でも運動には規律があると言いますが、それと同じで宇宙全体が変化し銀河系も回転しています。9つの惑星は太陽を中心に回りながら長い長い銀河系の中を行き来しています。つまりこれら物体全体の運動は全て規律に従って行われているのです。中国では天の時、地の理、人の和と言われるように、天の時が異なれば常人社会に異なった社会状態をもたらします。実は人類社会は私に言わせれば本来の発展の規律に従って発展しているに過ぎません。ある時期に来ればおのずと作られるべきものが作られるはずです。昔の人も何らかの機器を作って空へ飛ぼうと考えたのでしょうが、なぜその時作れなかったのでしょうか。もちろん現在の立場から見るとその時そんな高いレベルの知識がなく科学水準が低かったからだというかもしれませんが、実はそれらは全て相互関係にあるのです。人類の腐敗も含めて全て宇宙の腐敗と同時に腐敗しているのです。ですから宿命通が出てきたとき、他の空間にすでに存在しているあなたの光景を効能で受け取ってきてからあなたの目の前に見せるだけです。ではどのように見せるのでしょうか。多くの人が持っているのですが、あなたの額のあたりにテレビのブラウン管のような小さなものがあります。額から遠いところにある人がいれば、近いところや額の内側にある人もいます。テレビのブラウン管みたいにチカチカ光るのが感じられます。そして自由自在に運用できるようになると画像が現れます。見たい画像が現れて人の将来がどうなのかも見えます。他の空間に存在している光景を映してきて、このテレビのブラウン管の中で見るわけです。 これが宿命通行能の存在形式です。この問題についてはこれぐらいにします。ファルンダーファーを修練する者なら誰にでも天目を開きファルンを植え付けてあげますが、これからお話しする他の効能は開いてあげるわけにはいきません。これらは次元が向上し執着心が取り除かれるにつれて自然に現れてきます。まず次の問題についてお話ししましょう。昨日お話したように徳は直接功に転化することができるのですが、この徳をたくさん持っている人とあまり持っていない人がいるのはなぜでしょうか。徳、つまり白い物質をたくさん持っている人は根気が良く、反対に白い物質が多くない人は根気が良くないと考えられます。そして白い物質が少なくなると逆に黒い物質が間違いなく増えてきます。それらは相互関係にあります。悪いことをし徳を失うと黒い物質が増えます。それを功力と呼びます。では具体的にはどのように徳を失うのでしょうか。この徳というのはイデオロギー的なものでも人間の精神的な面の拘束でもなく間違いなく物質的な存在なのです。例えば他の人と喧嘩し相手を殴ったとします。皆さんご存知のようにこの宇宙では真善人という理からたくさんのものが生まれているのですが、その中の一つに失わねば得られず得るために失わねばならぬという理があります。何かを得るためには失わなければなりません。何も失わずただ得だけしたいなどということは絶対に許されません。それでは結局何も得られません。では無理やり奪った場合どうなるでしょうか。得でもって交換しなければなりません。人を殴った方は得たわけで、彼は鼻息が荒く気分も良くなりましたが、殴られた方は侮辱され失った方に属します。今あなたを殴ったので殴り返してくださいなどという人はいません。殴った以上相手に殴られたくないはずです。結局殴ることによって彼は我々の空間では得た方になりました。彼は相手に対して償えないことをしたのですが、どうすればいいでしょうか。我々宇宙の中のすべてのもの、つまり真善人という物質は制約力を持ち媒体の働きをします。何の媒体かというと、すなわちあなたが彼を殴るとき、殴った途端にあなた自身の空間場から白い物体、つまり徳が彼の方へ飛んでいきます。殴った分徳を与えることになります。反対に殴られた方はその徳を得ることになります。彼は苦労し損をしたので得ることになるわけです。失わなければ得られず、得るためには失わなければなりません。ところが常人だったらどうして私を殴るんだ、殴られたら殴り返さなければとつい手を出してしまいます。すると結局この徳を相手に押し戻してしまい、二人とも損も徳もないことになります。もしかすると彼は一発殴られたら二発殴り返さないと気が済まないかもしれません。そこでもう一発殴り返したとすると、今度は自分の方から徳が飛んでいき、それが相手のものになります。このような転化過程なのです。サービス業に携わっている人の多くは人を罵ったり人に食ってかかったり殴ったりしますが、すべて相手に徳を与えていることになります。現代社会ではたくさんの人が不正なことをしたり、関係を利用して裏口取引をしたり、また他人をもっと傷つけるような大きなことをするのですが、その時自分を強いものだなどと思わないでください。得したように見えますが、実は得をたくさん失ったのです。得た分だけ得を失います。得はそんなに大切なものですかという人がいるかもしれませんが、先ほど言ったように限りなく悪いことをして徳が全部なくなったとき、宗教ではそれを極悪非道と呼びますが、彼を待っているのは精神全滅です。彼は本当に消滅させられ、彼の生命は永遠に存在しなくなります。また宗教ではさらに徳がないあるいは少ない人は来世は物乞いになり、徳が多ければ高官やお金持ちになると言われています。ただ我々はそういうことは説いておらず、ただ例として挙げただけです。では我々はこの徳で何をするのでしょうか。 1日目にすでにお話したことですが、こうはこの毒がいるのです。この毒がなければこうはいません。それは代価を払ったり苦労したり良いことをしたりして初めて得たものなので、最も貴重なものだと言えます。それは宇宙の特性に同化したもので、直接光に変化することができます。これがなくてどうやって光を伸ばすのですか？どのように修練するのですか？なお、あなたが修練する次元の高さは、あなたが持っている徳の大きさにもよります。この問題についてはこれぐらいにします。次は別の問題についてお話します。皆さんご存知のように、今の気功会だけでなく、従来から修練会には五行に居ず三界を出るという言い方がされてきました。どういうことでしょうか？これまで多くの気功師はよく出まかせを言ってきましたが、では気功をやっているあなた方のうち誰が五行の中におらず誰が三界を出たのかと聞かれても、はっきり答えられず反発を食らい絶句してしまいました。わからなければ言わなければいいのに、こんなことをすれば修練会に大きなダメージを与えることになります。実はこれらは全て迷信ではなく科学的なものなのです。まず五行に居ずということについて説明しましょう。中国の古代物理学といえる五行説によれば、宇宙の万事万物は金、木、水、火、土という五種類のものによって構成されています。これはとても科学の道理にかなっています。現在の物理学にはこの五行説に対応する表があり、ある科学者がすでにそれを整理して本にしました。金にしろ、プラチナや亜鉛にしろ、銅、鉄、鈴にしろ、すべて金の範疇に属します。この対応表によれば、我々の古代物理学である五行説が正しいことがわかります。となると、五行にいないということは、つまり我々のこの物質世界から出るということになるので、さらに不思議に聞こえるでしょう。ただ、我々が連行者として現代の科学機器で測定を受ければ、私たちの体に確かに光が存在していることがわかります。なぜなら、現在の機器では、磁気、超音波、低音波、赤外線、紫外線、ガンマ線、中性子、原子などの微量元素やエネルギー場に存在するものが測定できるのですが、気功師が発した光の中にはそれらが皆ありますが、常人にはありません。しかもそのエネルギーは非常に強いのです。これは気功師が光を持っていることを証明しています。特殊な電磁場の働きの下で、気功師は強力なカラフルで綺麗な光を発することができます。そして光の力が強いほど発せられるエネルギー場も大きくなります。それは常人にもありますが、極めて弱い光です。私自身、中国科学院高エネルギー物理学研究所の科学者の測定を受けたことがあるのですが、私が発したガンマ線と中性子は、物質が正常時に出す放射量の140倍から170倍で、しかも中性子はすべて熱中性子になっていました。人間にこんなことができますか？私は高エネルギー物理学のことはよくわかりませんが、これは核融合が発生するに等しいのです。私だけではなく、多くの気功師が測定を受けたとき、皆それが存在していました。つまり気功師には高があり、常人にはないということです。そして常人にはないということは、それは修練によってできたということになります。ではどのように修練してできたのでしょうか？我々は宇宙のエネルギーを取るということを説いていますが、実はこの光が採集したエネルギーは別の空間に存在していて、あらゆる物質存在の形を取っており、宇宙を構成するものがほとんど存在した非常に豊富なものです。ですから、人間の病気治療、健康保持で人体を変えたときに、もちろんその不思議な効果が発揮されます。 ただこの項は丹田の丹の中に蓄えられているのではありません。丹はただの爆弾に過ぎず、最後に項を開くために準備しているものです。それが爆発すると全ての陣痛を開き、天目も最高点まで達します。それはこのためのものです。真のエネルギーは体の全ての細胞に蓄えられています。私は生命総集の工法を説いていますが、禅定だけによる修練では、特にお寺のお坊さんはこのようなエネルギーを持っていません。この項は一定の分子配列順序を持つ細胞に入り込み、そこにこのエネルギーが蓄えられます。講師は修練を続けていくうちに、体の細胞に蓄えられたエネルギーがだんだん強く、密度もますます高まります。そして最後にはこの高エネルギー物質は真能力を持ち、人間の肉体細胞を超えたとても霊的なものとなり、月日の経つうちに完全に肉体の細胞に取って代わります。その細胞の外枠はまだ元の形態ですが、中の成分には変化が起こり、最後にはその外枠までも完全にこの高エネルギー物質によって取って代わられます。皆さん考えてみてください。そこまで修練し、体の細胞が全てこの高エネルギー物質によって取って代わられた時、まだ常人の体だと言えるでしょうか。あなたの体はまだ五行によって構成されているといういいでしょうか。もう五行の中にはいないのです。あなたの本体が本質的に変わったからです。しかしこのような人は表面的にはわかりません。分子の配列順序が変わっていないので、外観から見れば常人とは大した区別がないからです。天目が開いた人にしかその変化形式は見えません。ですから、肉に触れば柔らかく、骨に触れば硬く感じ、血液はまだ液体のままです。その体は車にぶつかれば骨が折れ、刃物で切れば血が出ます。なぜなら、彼の分子細胞は高エネルギー物質によって取って代わられたとは言っても、その分子や原子核の配列順序は変わっておらず、元の形のままだからです。しかし、この人はこれからは自然老衰はせず、自然に滅びることもなく、いつまでも若さを保つことができます。道家修練では生命総集を説いているし、仏家でも多くのターファーが生命総集を説いていますが、仏教の中の法はそれを説いていません。仏教の中の法は仏法のほんの一部に過ぎず、釈迦牟尼も自分の法を完全に説いていなかったかもしれませんし、多くの奥深いターファーを釈迦牟尼自身が知らなかったかもしれません。ターファーは無限なので、釈迦牟尼も最終の根源まで達していませんでした。異なる次元には異なる法があり、異なる指導形式があります。仏教の中の法は仏法の全部ではなく、ただ仏法の中の一部にしか過ぎません。多くの奥深いターファーは異なる次元に伝わっており、それぞれの空間で代々一人だけそれぞれの形式で伝えられています。我々のファルンゴンも当時釈迦牟尼の言った8万4千法門の中の1法門に属します。それはこれまでずっと公に伝わったことはなく、代々一人にだけ伝えられてきました。我々は現在この特殊な状況のもとで皆さんにこれを伝授してあげました。私はこれまで誰もやったことのない大きなことをやっており、大きな扉を開けています。人類の道徳がもう不可思議な境地にまで腐敗してきているからです。ですから五行を出るということについて皆さんにお教えしたのですが、ここのどこに迷信がありますか？迷信なんかではありません。この五行説も現代の言葉ではなく、封建社会から伝わってきたものなのです。では三界を出るとはどういう意味でしょうか？それは次元のことで迷信なんかではありません。これについては歴史的な環境と切り離してお話しするわけにはいきません。この言葉は中国古代の宗教に由来しており、仏教と道教によって伝わってきました。仏教では三界についてこう語っています。天上には33層の天があるとか、9層の大きな天があるとか、また3層の大きな天があるとも言われています。 中でまた細かく分かれているため、いずれも正しいのです。この33層の天と我々地上の人間と地下の人間がこの宇宙の3階を構成しています。仏教は3階の範囲をこのように定めました。修練者はもしこの3階を出ることができなければずっと六道輪廻の中にいることになります。現世は人であっても来世は植物や動物あるいは様々な物質に生まれ変わるかもしれません。出なければ他の空間へ行ってそこで輪廻すると言われています。これが仏教の認識です。ですから仏教では人間として生きているうちに修練しなければいつ修練するのかと言われます。なぜなら動物は修練を許されず法を聞くことも許されません。人間だけができるのです。千年以上かかってやっと人間の体を得たのにそれを大事にすることを知りません。もし岩に生まれ変われば1万年経っても出られません。その岩が砕けたり風化したりしない限り永遠に出てこられません。人間の体を得るのはそれほど難しいことなんです。これが仏教でいう三界の範囲についてです。1日目にお話したように毒によって構成された功は体の周りを絶えず螺旋状に上へ上がり甲虫を形作ります。その甲虫の高さがその人の功の高さなのです。実は功を構成するもう一つのものがあります。それは人の心性の基準の表れです。その高さはいろいろな執着心をどのくらい捨てたか、またどのくらい宇宙の毒性に同化したかを表しています。いいことをしてエネルギーを放出するとエネルギーを失ってしまうのではないかという人がいますが大丈夫です。このような形でエネルギーを損失しても苦労して補う必要はなく天候によってすぐ補うことができます。あなたの心性の基準修練の尺度が変わっていないからです。上に向かって修練するには常に自分の心性を高め宇宙の特性に同化しなければ功が伸びません。絶え間なく上に修練すれば功中は伸びていきます。飛行ブームの中功中が我々の銀河系さらには多くの銀河系を突き抜けた飛行士もいます。しかし今はそういう飛行士は滅多に見られません。なぜなら彼らは常人の妙理の中に落ち込んで出られなくなったのです。お金や妙理などを求めていて修練者と言えるでしょうか。ですから彼らの功は落ちてしまいました。神性の高さは功の高さに比例して上がったり下がったりします。功が落ちれば神性も落ち、大飛行士と呼ばれながら功を持っていない人もいます。我々が測ったところでは宗教でいう三階の範囲は我々の物質空間から見ればせいぜい我々の九大惑星の範囲内のものです。十大惑星などと言っている人もいますがそんなものは全く存在しません。今お話したようにある飛行士の航中は銀河系を突破し太陽系をはるかに超えました。九大惑星を超えたら三階を抜け出すことになるのですが、もちろんそこへ行って修練するわけではありません。修練は常人のこの苦しい環境の中で行わなければなりません。宗教では突破できたところがその人の階、つまり将来の落ち着き場所でありいわゆる修練の次元ということになります。これが宗教での考え方です。以上五行にいず三階を出るということについてお話しました。この中には迷信の色彩などはなく皆科学の角度から解釈することができるのです。
跑到那儿去修炼去了因为你要扎根在常人中修炼在常人这个苦的环境中修炼所以你的功突破到那儿去了那是你的果位。
では次に求めるということについてお話します。今ここに座っている人の中にまだ自分の病気のことを考えている人がいます。特に重病人の場合はその考えを捨てさせようにも捨てさせられません。これまでずっと講習会では重病人や体が不自由で連行できない病人を受け入れませんでした。彼らは病気のことばかり考え修練などできないからです。この奥深い法を聞いてもためになるどころか害を及ぼすかもしれません。ですからこのような人に何か問題が起きても 我々は責任を負いかねます。ここでやっているのは修練であり、真に高い次元へ人を導いているのです。彼らの考えていることとは随分かけ離れています。また皆さんの中には法能を求めてやってきた人もいれば、余興を見に来た人もいるでしょうし、このファルムをちょっと試してみようとか、もう一度だけ騙される覚悟で来たという人もいるでしょう。もちろん確かに人を騙す機構があり、人々はそれらに慣れていますが、私がやっていることは他のすべての機構師とは違います。ですから、あなたたちは一切の心を捨てなければなりません。後から捨てようとしてももう間に合いません。何かを求める心を持って法を学んではいけません。私は間違いなくここでターファーを伝えているのです。皆さん、もうお分かりのように、この法は適当に習って病気を取り除き、体を健康にするだけのものではなく、人の五性の向上を求めています。なぜなら、人は迷いの中にいるので、この中で悟らせるほかないのです。西洋社会では、信じることを重んじますが、我々中国人は悟ることを重んじます。迷いの中に落ちたからには、悟りによってそこから抜け出さなければなりません。もし私が宙に行き、大いに神通力を表して法を伝えたとしたら、それは人を再度することではなく邪道に導くことになります。本当の仏が神通力を表して法を伝えるのを見たら、極悪非道な人でも修練しようとするに違いありません。妨害をする魔物も一緒に修練を始めることでしょう。それは再度ではありません。こういうわけで、自分で修練し悟らなければなりません。効能はあなたが求めて得られるものではありません。宇宙の中のすべての物質は媒体の役割を持っているので、効能は決して求められるものではありません。貴公子になりたいがために煉獄を求めている人がいます。その人たちは長年連行して気を発することはできますが、どうしても天目を開くことができません。天目は求めれば求めるほど開きません。なぜなら自分で自分を妨害しているからです。天目を求めれば天目から黒でも白でもない濁ったものが溢れ出ます。それが少なければ天目を塞いでしまいますが、多ければ周りに大きな場が形成されます。この物質が多ければ多いほど場が大きいのです。彼は毎日連行のたびに天目を求め、開かなければますます求めるようになり、結局この物質がますます増えることになるのです。ですから、たとえ天目が本当に開いたとしても何も見えないはずです。自分で塞いでしまったのです。この宇宙のどんな物質も、神前人と同化しているため、それを常人の技能として求めることは許されません。それは常人の技能を超えた超常的なもので、修練して得るものなのです。修練者の心を持って初めて得るものであって、効能を求める心を抱いていては得るわけにはいきません。たとえ得たとしても常人の中で誇示してはいけませんし、個人の目的を達するのに用いたりなど一層ダメです。我々連行者がこの心を捨てなければ効能が出ないのはこのためです。効能があるならなぜ神通力を表さないのか。大いに神通力を表したら、たくさんの人が学びに来るのではないかと考える人がいますが、それはあなたの考え方です。常人の心では、高次元の人の心理状態と、その境地にいる状態を押して知ることができません。常人の考え方を持っているからです。いかなる求める心も抱いてはいけないのです。本当に効能が得られたとしたら、もう修練なんて捨ててしまうのではありませんか？貴公子になって金儲けをするに違いありません。そうなればあなたをダメにしてしまいます。効能はこういうふうに用いるのではなく、真に修練するためのものなのです。また貴公で病気治療を目指している人もいれば、人を騙す偽貴公子もいます。皆さんよく聞いてください。かつて人に病気治療をしてあげたことのある人はすぐやめてください。それは自分で自分を害することになるんです。これについてお話ししましょう。 現在一部の有名な気候師は自分の気候を学べば3日とか5日であるいは10日で病気の治療ができるなどと言っていますが、よく考えてみてください。常人のあなたが何の修練もせず講習会に参加しただけで病気治療ができると思いますか？自分の病気が治ってもいないのに他人の病気を治療するのですか？あなたには病気は治せないのです。気と気の間には制約作用はなく、あなたが発した気は病気を取り除き体を健康にする状態に過ぎません。高エネルギー物質が発せられて初めて病気治療ができるのです。しかしそれも根本的に問題を解決することはできず、効能に頼らなければなりません。どんな病気もそれにふさわしい治療効能があり、病気治療の効能だけでも1000種類もあります。これがないと病気を治せません。では二石講師に教わったもので病気を治せることがありますが、なぜでしょうか？実はあなたが自分で病気を治したのではなく、二石講師がくれた多少の心底によって治療ができただけです。3、4人あるいは7、8人ほど治療をすれば心底はなくなります。しかしそれがなくなろうが、一度でも病気を治すことができれば、病気治療を求める心や妙理心が直ちに引き起こされてしまいます。この心を除くのは非常に難しいものです。たとえあなたが大道修練のできる器であっても、ここで台無しになってしまいます。悪くすればあなたに執着心をもたらしてしまいます。この執着心が生まれればさらに病気治療をしたくなり、効能がなくなってもやり続けるのです。そしてどうして治せないのかと考え、ますますやりたくなります。それを求める心が生まれると、それが動物の目に留まり取り付いてきます。これがつきものです。後でお話しますが、とても恐ろしいことです。また根気のいい人はつきものを招くまではいかなくても、徳を持って他人の病気と引き換えることになります。ある人は他人に気候師と呼ばれたいとか偉く思われたいと考え、病気治療をするとき治すためなら代わりに自分がその病気をもらってもよいなどと考えます。ただそれは自費心からではありません。妙理心を持った以上、自費心など踏み出せません。自分が病気になったとしても名誉が失われるのを恐れているのです。もしこの人の根気が良ければ、そんなことを願うと直ちに病気が彼の体に転嫁してしまい、本当に願った通りになります。患者は良くなりますが、その人は家に帰って病気に苦しむのです。しかも病気になってそれで終わりというわけにはいきません。患者から良くないものをもらったからとはいえ、他人のものをもらったからには代償を払わなくてはなりません。自分の毒で払うことになります。大きな病気をもらえば逆に毒をたくさん失うわけですから、自分を害することになります。もしがん患者を二人治せば、自分がそのがんで死ぬことになるでしょう。これほど危険なのです。というわけで二石講師たちは人を騙し人を害しているのです。我々は世間法修練の過程で絶え間なく体を浄化しています。元々のあなたの体には小さな病気はあっても大きな病気はなく、修練には差し支えありませんでしたが、人の病気治療をすることによって病人と同じ場が構成されるため、病人の体にまつわる病の気がすべてあなたの体に移ってしまい、病人と同じくらいの病の気を持つようになるのです。そして常人のあなたにはそれを排除することはできません。なぜならあなたは良い気と悪い気の区別ができないため、両方の気を一緒に全部排除してしまい虚脱した状態になるからです。病気治療が度重なるうちに、あなたの体の中にはあらゆる病気がたまります。外から見ると体が黒ずんでいます。体の内部まで黒い気が充満して真っ黒になります。それが他でもない剛力です。病気治療をしょっちゅうやり、自分の良いものをあげ悪いものばかりもらってくるため、体の周りも黒くなり剛力が大きくなります。皆さんよく考えてみてください。これではあなたに大変大きな害を与えることになります。まだこの道理のわからない人がいるのですが、ああいう偽気功師たちはこうやって人を騙しているのです。真の気功師なら自分の功を学んで病気治療をするように教えたりはしません。 いかに連行し、徳を重んじて病気を取り除くかを教えてくれます。二石講師の方は、次から次へと現れ、本当の貴公子よりも何百倍も多く、どれが本物か偽物か、あなたには見分けられないかもしれませんが、最近出てきたのはほとんどが偽物です。この会場にも病気治療の執着心を捨てられない人がおり、病気治療しないと落ち着かず、ここでさえあなたはここが悪い、そこが良くない、とか言って、どうしても手を出したがるのです。
自分が
ここで何をしているのか分かっていません。真の修練者から見れば、全くもって滑稽です。もう一度言いますが、必ずこの執着心を捨ててください。また、私はお金を求めてはいないという人がいますが、お金を求めていないとは言っても、名声を求めているのではありませんか？他人の病気を治してあげ、貴公子と呼ばれたら嬉しくてたまらなくなりますが、治せなかったらがっかりして部屋から出られなくなるのは、病理心のせいではありませんか？このまま続けていったら、修練者としてダメですし、あなたに功が生まれるはずではありません。もし、ファールンゴンを修練しようとするなら、病気治療の心を放棄しなければなりません。言っても、我々は病気治療に反対するわけではありません。他の訪問で病気治療を許すならしても構いません。反対はしません。ただ、我々の訪問は真に人を高い次元へ導くためなので、病気治療はしません。あなたがもし世間法修練を出れば、神通力を大いに発揮することができるため、その時には病気治療をしても反対はしませんが、ただその時になったら、そう簡単に病気を治してあげてはいけないということに気づくはずです。もちろん、修練の過程において、他の訪問で修練している多くの正気講師が、慈悲心から人に良いことをしてあげようというだけなら構いませんが、しかし、その病気を根本的には治せません。ある貴公子のおかげで、病気が治ったと感じる人がいますが、それは他の空間に押し出しただけであって、そのうちまた戻ってきます。つまり、先送りしただけです。今ここにいる皆さんは、以前どこかの飛行士に見てもらって、治ったと思っていた病気が、今回我々があなたの体を調整するときに再び出てきます。そこが痛いとか、具合が悪いとか、また病気が現れるのです。なぜなら、我々は生命の根源からそれを掘り出して、徹底的に浄化してあげるので、そうなるわけです。ところで皆さん、昨日は家に帰るとき、体が軽く、無病状態で気分が良かったはずですが、今日はたくさんの人が気分が悪く、もし体のあちこちに問題があれば、ひどい風邪をひいたり、熱が出たり、吐き気がしたりなど、全身具合が悪くて大病にかかったかのように感じますし、特定の部位に病気がある人は、そこが腫れたり痛くなったりします。なぜこういう現象があるのでしょうか。他の空間から見ると、あなたの体はどんな様子なのでしょうか。常人社会で何十年も個人の利益のために人と争ったり奪い合ったりして、睡眠も食事もろくに取れず、体をひどく痛めているため、その体は骨髄まで黒くなっています。こんな体を一気に浄化してあげるのですから、何の反応もないはずがありません。失わなければ得られずという理があることから、あなたには少し代償を払わせ、苦しみに耐えてもらいます。しかし、このような苦しみは、あなたの病気と比べると、取るに足らない小さなものです。この2日間は特に激しいのですが、4日目の講義の時には、完全に病気が治った状態になります。その時は、全身軽く感じられます。病気の体に慣れた人は、無病状態がどんな感じなのかわからないかもしれませんが、そのうち体験することができます。椎間板ヘルニアや骨質増殖、あるいは腫瘍などの病気も同じように現れてきます。これらは体の軟組織と骨組織から出た反応です。また、胃腸などの消化系統から反応が現れる人もいます。血便が出たり血を吐いたりします。その吐いた血は水のように薄いものもあれば黒いものもあります。血便も黒いものがあれば海のようなものもあります。どんな反応であれそれは良いことなのです。 内臓まで徹底的に浄化してあげなければなりません。ですから、講習会が終わってからの帰り道には、多くの人が何度もトイレを探して駆け込むことでしょう。また、吐いたり、下痢したりという現象も現れるでしょう。言っておきますが、ここにいらっしゃる皆さんの中にも、自分を修練者とみなすことができず、私の言うことが信じられず、病気になったと思う人がいるはずです。ですが、それは病気になったのではなく、病気を取り除いているのです。病気がどんなに激しくても、何の危険もないことを保証します。激しければ激しいほど、物事が極まれば、その分必ず逆の方向へ転化するので、ぜひ頑張ってみてください。
後期
が
進み
ましたら補いません。命に関わる危険などは絶対ありません。また、事故中眠る人がいるかもしれません。今もここに眠っている人がいますが、工事が終わると目が覚めます。なぜなら、頭の中に病気がある場合、頭の調整が必要なのですが、それはとても耐えられないものなので、昏睡状態に入らせるわけです。ところが、聴覚には問題がないので、ぐっすり眠っているのに一言も聞き漏らさず、全部耳に入っています。いずれも正常な状態です。また、家へ帰ってよく眠れる人もいれば、突然目がパッチリ冴えて眠れなくなる人もいます。すべてここ数日の反応で過ぎたらよくなります。早く無心になれる人は、講義の4日目には体が完全に浄化されますが、なかなか無心になれない人は、講義が終わって理解ができてから初めて反応が始まりますが、その時にははるかに取り残されてしまっており、多くのものが得られなくなっているかもしれません。今日と明日が肝心なので、心の準備をしておいてください。間違いなくこの問題が現れます。ただし、決して病気だと考えてはなりません。今日はここまでにします。
但是呢，不要把它当作病。就讲这么多。